臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の30回目、下部尿路症状ラッツと題して、東京慈恵会医科大学泌尿器科教授古田明さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は下部尿路症状ラッツの昭和から令和へのさまざまな変化についてお伺いいたします。はい、よろしくお願いします。まずこれどういったものなんでしょうか。
はい、ラッツという、頭文字なんですけど、ロワーユニアリートラクトシンプトンということで、直訳すると下部尿路症状となっております。で、下部尿路症状にはですね、大きく3つの症状がありまして、一つは蓄尿ですね、尿を溜めることができない蓄尿症状、それから排尿症状、これは尿を出すことができない排出症状ですね、それから排尿後症状、この3つに一応分けております。
これは疫学、あるいは男女、あるいは若い、はい、高齢、これどうでしょうか。
はい、当然我が国は加齢、いわゆる高齢化社会を迎えまして、65歳以上の方がもう4分の1以上を占めている状態ですので、このような下部尿路症状は加齢に伴ってどの症状もやはり増えてまいります。で、男性と女性、下部尿路で何が違いますかというと、前立腺の有無ですね。男性にはその前立腺があると、そのことによってですね、下部尿路症状が結構性別によって大きく分かれてまいります。で、これをちょっと調べる一つの質問表として、国際前立腺症状スコア IPSS というのがございます。全部で7項目ありまして、3つが先ほどの蓄尿症状、そして3つが排尿症状、そして排尿後症状の1つということで、この7つをですね、0点から5点に分けて点数化して症状を決めております。で、これを使いましてですね、男性女性の下部尿路症状を調べてみますと、女性ではですね、蓄尿症状でありますこの腹圧性尿失禁、これが非常に男性に比べて優位に多いということが言われております。で、一方で男性に関しましてはですね、排尿あるいは排尿後症状が主に出てまいります。そして男女を問わずですね、これは先ほどの加齢に伴う変化ですけども、蓄尿症状である尿意切迫感、あるいは切迫性尿失禁、これはですね、後ほどお話しますけども、過活動膀胱の主要な症状となっておりますが、こちらは男女共通で多いということが言われております。
この原因としてはどんなことが分かってるんでしょうか。はい、
下部尿路症状の原因ですけれども、大きく分けまして、神経因性のものと非神経因性のもの、そして一部薬剤性と言われております。その中でですね、神経因性というのは脊髄あるいは脳の障害ということで、全体の約 20% ぐらいと言われております。そしてメインの 80% ぐらいは非神経因性のものであります。その中で、男女別に申し上げますと、女性に多い腹圧性の尿失禁、それから男性特有の前立腺肥大症、そして男女を問わずですね、過活動膀胱、そしてですね、一部最近話題になっております女性に多い間質性膀胱炎、それからこちらも加齢に伴って男女ともどもに増えていく夜間頻尿、こういったものが非神経因性のものとして挙げられます。
はい、これいろいろな理由があるんでしょうけども、やはり加齢によって臓器を支える力が弱くなってくるってことがあるんでしょうかね。
そうですね、特に女性のこの腹圧性尿失禁というのは、加齢とか出産あるいは肥満が契機となってお腹に力を入れた時に漏れると言われております。この原因といたしましてはですね、解剖学的に骨盤の尿道を支える恥骨尿道靭帯、これが損傷を受けるというふうに言われております。従いましてですね、治療法といたしましては、薬物療法ではなくて外科的治療となりまして、現代では我々は TVT テープあるいは TOT テープといったような、いわゆるポリプロピレンを使いましたですね、もので まあ、人体を支えてあげるという治療ですね。で、さらに男性の場合よく前立腺の癌で全摘をした後にですね、高度の腹圧性尿失禁を起こす場合があります。まあ、こちらに対しましては、人工尿道括約筋といったものを埋め込み術というのを現代行っております。
男性の場合は前立腺肥大症もありますよね。
はい。前立腺肥大症の定義ですね、最初に述べさせていただきますと、前立腺の良性化形成による下部尿路機能障害を呈する疾患で、通常は前立腺の腫大と下部尿路閉塞を示唆する下部尿路症状を伴うと。まあ、非常にちょっと難しい言葉なんですけど、この前立腺の腫大、それから下部尿路閉塞、こちらはやはりともどもに加齢に伴って起きるものであります。腫大は、まあ、原因は分かってませんけども、加齢に伴って男性の9割が腫大しますし、下部尿路閉塞に関しましては、交感神経が活性化することが原因と言われております。その治療法はやはり、まあ、最初は薬物療法が使われておりまして、腫大に対しましては、ファイブアルファ還元酵素阻害薬、それから下部尿路閉塞に対しましては、交感神経遮断薬ですね、アルファ1遮断薬、あるいは最近はですね、ED の治療に用いられています、PD5 阻害剤、こういったものが薬物療法として使われております。
ここまでは薬物療法があるわけですけど、はい、まあ、手術になる場合もありますね。
そうですね。最近ですね、ちょっとこちらも話題になっておりまして、以前からですね、この軽尿道的に、まあ、前立腺を切除、あるいは隔出、電気、レーザーを使ってやる方法がございましたが、最近ではミストという方法でですね、大体約10分ぐらいで手術が終わってしまいます。その代表的なものといたしまして、尿道の吊り上げ術、それから前立腺の水蒸気治療というのがございます。まあ、さらにですね、今度はロボットを使いまして、アクアブレーションという方法で、水流を使って前立腺を切除する方法ですね。こちらはまあ、トータルは1時間ぐらいかかりますけども、まあ、従来の手術に比べると非常に短時間で安全に行える手術というふうに言われております。
この手術療法も非常に安全、それからまあ、クオリティが良くなってきているということなんですか。
はい、そうですね。はい。非常に患者さんにとっての負担が少なくて、治療効果も非常にまあ、いいということであります。
こういう進歩があるわけですね。はい、それから過活動膀胱についてはどうでしょうか。
はい、こちらはですね、まあ、男女問わずですね、こちらの過活動膀胱の定義というのは、トイレが近いということではなくて、尿意の切迫感、これがまあ非常な必須の症状と言われております。で、この過活動膀胱をですね、調べる方法といたしましては、これ症状症候群ですので、質問表があります。まあ、非常にシンプルに4つの質問表がありまして、その4つのうちの3番目、急に尿がしたくなり我慢が難しいことがありましたか、こちらが尿意切迫感に対しての質問で、これが週1回以上、これが必須となります。そしてその他の質問の3つのうちの1点以上、合計3点以上で過活動膀胱という診断をしてよいということになっています。ですから、まあ、非常に内科の先生でも診断はしやすいかなと思います。で、こちらに関しましては、治療はですね、メインはやはり薬物療法となっておりまして、膀胱の平滑筋を弛緩させる β3 アドレナリン受容体作動剤、それから膀胱の収縮を抑制する抗コリン剤、こちらがまあ推奨グレード A となっておりますが、まあ、副作用の観点からですね、現在ではこの β3 アドレナリン受容体作動剤の方がメインで使われているのが現状であります。
この薬を使わない治療もあるわけですよ。そうですね、飲み薬ではないのもあるわけですね。
はい、こちらに関しましては、まずファーストラインは薬物療法で、それに対して難治性ですね、まあ、3ヶ月間薬物療法を行っても改善しない場合に、現在は膀胱内にこのボツリヌス毒素の膀胱壁内注入療法、あるいはですね、仙骨神経刺激療法、よくペインコントロールかなんかでも使われておりますけど、これをまあ刺激、仙骨神経を刺激することによって過活動膀胱をコントロールするといった外科的な治療法もございます。
それから最近これ有名になってきている間質性膀胱炎っていうのもあるわけですね。
はい、間質性膀胱炎というのは皆さんご存知かどうかわかりませんが、こちらはですね、泌尿器科で唯一難病に指定されております。で、難病の番号は226番となっておりますけれども、こちらはですね、膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感または不快感があり、尿意、亢進や頻尿などの下部尿路症状を伴い、混同しうる疾患がない状態と定義されております。 で、間質性膀胱炎の中でですね、ハンナ病変を認めるものをハンナ型間質性膀胱炎。で、それ以外のものを膀胱痛症候群。この二つに一応分けております。ただ、症状だけを申し上げますとですね、過活動膀胱が尿意切迫感が必須の症状に対して、この間質性膀胱炎の方も膀胱痛がメインの症状なんですけど、まあ、全体の大体約半数、46% ぐらいで、やはり頻尿、尿意切迫感の方が多く認められます。ですから、なかなかですね、症状で過活動膀胱と間質性膀胱炎の鑑別というのは難しいと言われております。まあ、ガイドライン上はですね、外来で膀胱鏡検査を行って、このハンナ病変の有無をですね、確認することが必須の条件となっております。
これは、男女比ではだいぶ違うんでしょうか？
はい、ありがとうございます。こちらはですね、まだ原因ははっきり分かってはございませんけども、閉経後の女性が大体、1対9ぐらいで男女比ではですね、多いというふうに言われておりますが、まあ、その理由がなぜなのかというのは、今のところ不明であります。
これは年齢はあります？
はい、やはり閉経後の女性ですね。意外に男性の方でも90歳ぐらいでいきなりなられる方もいらっしゃってですね。まあ俗に言うアレルギー抗原病のようなものとはちょっと違ってですね。発症年齢は結構ばらける場合があるんですけど、まあ総じて閉経後の女性が多いというふうに言われております。
これ治療についてどうでしょうか？
はい、こちらに関しましては本当にもうつい最近なんですけど、2021年にですね、膀胱内に DMSO、こちらはよく薬品の保存とかですね、細胞の保存液などで使われております溶剤でありますけど、この DMSO の膀胱内注入療法、それからその翌年ですね、2022年には、まあ、外科的治療でありますハンナ型間質性膀胱炎手術というのが保険収載されております。ただこちらはですね、あくまでハンナ型間質性膀胱炎に対しての治療で、膀胱痛症候群に対しては、まあ、どちらもあまり有効ではないというふうに言われております。
はい、それから最後にこう夜間頻尿、これが大変多いと思いますけど、はい、どうでしょう？
はい、ありがとうございます。この夜間頻尿というのはですね、まあ皆さんご存知の通り、疫学調査を置きますとですね、この下部尿路症状の中では一番 QOL を障害する疾患と言われております。で、その病態はですね、なかなか我々がまあメインで扱っておりますこの膀胱蓄尿症状はまあ大体全体の 13% ぐらいで、その他ですね、一番メインとなるのが多尿、夜間多尿ですね。こちらの原因といたしましては、やはり内科的な疾患、糖尿病とか尿崩症とか退院とかですね、うっ血性心不全、腎不全、こういったものが原因となります。また 20% ぐらいの割合で睡眠障害が原因と言われております。なかなかこちらに関しての治療法はですね、まあ、正直なかなか難しいということで、メインはやはり行動療法となります。まあ、飲水指導、あるいはですね、飲水に伴う塩分ですね、こういったものの制限を行ったり、あるいは運動療法として夕方の、まあ、歩行、あるいはスクワットみたいなやつですかね、あるいは下肢の弾性ストッキング、こういったようなものを指導しております。また保険的にはですね、最後に男性のみですけれども、ミリニンメルトという、まあ、デスモプレシン製剤が一応保険上は使えることになっております。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の30回目、下部尿路症状ラッツと題して、東京慈恵会医科大学泌尿器科教授古田明さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。